山花
明日も
いい天気。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話し手が毎週交代で山花の町づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然の話題、お店の紹介など様々な話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。
今週の山展はサブタイトル、ラジオあずまし屋の日々です。障害者支援を目的とする特定非営利活動法人あずまし屋が山花に持つ2つの活動拠点、支援センターマルショーナハハと宅配ケーキ店資本亭ホヤホヤ、そこで起こる出来事をお伝えすることを通してちょっと違った視点からの山花暮らしを発信できればと思っています。おしゃべりは資本亭ホヤホヤのカルグモさんとマルショーナハハ所長コッシー、そして頼れるスイッチマンは米子正春さんです。最後までどうぞお付き合いください。
山花明日もいい天気では皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 ファックスは 622-2223、 メールは request@radiocaros.com request@radiocaros.com メッセージには番組名山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお送りください。番組へのご意見ご感想や皆さんからの情報、この曲かけてなんていうリクエストもぜひお寄せください。以前の放送分はインターネットでもお聞きになれます。キーワード、ひらがなで山天、一文字開けてカタカナでラジオで検索してみてください。
はい、ということで始まりました、はい、最初のところであれですね、山花にもご紹介した方がよかったんですよね、はい、田谷さんともう一人、
原さんです。
原さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田谷さんとは朝からの縁があってですね、あとの番組の中でご紹介することになるかなって方が、あと今日はですね、自分密着の、ラジオあずまし屋の日にしては珍しく、はい、私たちの法人以外の方をゲストにお招きしています、
はい、
南九条通りサポートセンターの和久井美穂子さんです。
こんばんは。
よろしくお願いします。
自分可愛らしい声になってますけど
緊張してます
ちょっと実物と違うんじゃないかという声が出てきました。
あら、そんなことは、
まあ、スタートはそんなところですね今日和久井さんにおいでいただいたのはですね、まあ、和久井さん の、 その先ほど言いました南九条通りサポートセンター相談室ポポというのが正式名称で、
はい、いいですか。そうです、
はいはい、の活動をお伝えするという目的もあるんですが、ちょっと今回実はちょっと前に一緒にあるイベントをやってですね、実は8月19日にこの山花明日もいい天気ではいろんなパーソナリティが、はい、自然フェスティバルのことを話してましたね、はい、山花の活動をお伝えすると、はい、それから自然っていうのは第5週あるときは5週目で自然特集、うん、自然特集をやっていたりとか、うん、まあ、山花の貴重な資源として生かしていこうというような、この番組が応援している自然フェスティバルに私たちは参加せず和久井さんのところでやっている南九祭りというですね、ちょっとマイナーな祭りを言ってしまいましてなんでそういうことになったのかというようなことをもう絡めてですね、ちょっとお話ししようと思ってますが、はい、ちょっと曲の前に 1,2 分簡単にその和久井さんの普段やってるお仕事というか、はい、どういう事業をやってる場所なのかということを簡単にちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、私たちがお仕事をしています南九条通りサポートセンターというのは南九条の西13丁目にありまして、南九条通りに面して建っています、うん、でそこは、複合的な建物で知的障害の方が毎日通ってくる場所と、居宅介護ヘルパーの事業所2つと私たち相談室ポポというのが合築された建物になってるんですけど、どの事業も、障害の方を支援するという仕事をしております。その中で私は相談室ポポというところで相談員として日々 札幌市内にお住まいの方の、年齢だとか障害の種別だとかそういったこと問わずご本人やご家族からのご相談を受けしていろいろ必要な社会的なサービスだとかそういったものの利用の仕方だとか困っていることを解決するためのお手伝いをしています。
なるほど、はい、練習してきましたね
いつも言っています
和久井さんのところのでもパンフレットあれですもんね、障害の種別はもちろん障害ない方もご紹介くださいみたいな書いてますね。
あ、とりあえず、うん、本当に手帳とかを持っていないと障害ではないというふうなこともあるんですけれども、ご家族やそういった方のご相談などもお受けしながら、それは仕事というよりはいろいろやっぱり絡み合ってその方の生活そのもののいろんな相談をお受けするっていうようなことに なるからだと思うんですけれども、
なぜその相談とか介護とかですね、通称の事業所が祭りなのかと。しかも、はい、祭りの内容はお化け屋敷でしたね、
はい、メインは
お化け屋敷でしたね、はい、なぜそうなのかっていうあたりをですね、うん、曲の後にじっくり聞いていきたいと思います。歓迎の意味も込めて和久井さんにお持ちいただいた曲なので和久井さんの方からご紹介をいただいていいでしょうか。
はい、フライドプライドでララバイオブバードランド。
はい、
スポンサー様の CM コーナーに入りたいと思います。本日の CM 担当は札幌ヒューマンアカデミーの田谷さんと原さんです。よろしくお願いします。
お願いします。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへ GO。 スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。
インターネットで街の情報を発信しませんか？山花、あけぼの、交際地区の総合情報サイト、山花 .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、山花地域の方なら、どなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットで、山花を検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
天下の菅井さんの後に、私どものほやほやのね、
はい、
花が入って。
ね、嬉しいですね。
嬉しいですね。ありがとうございました。さて、それでは和久井さん、ここからは和久井さんタイムですからねとりあえずまずそのさっきのお祭りですね、はい、なんでその相談事業所がお祭りなんだっていうあたりからちょっと はい、お願いしましょう。
はい、まず、南九祭りの南九は何かと言いますと南九条通りなので、
予想通りです、ね、
勝手につけました、はい、誰も呼んでないんじゃないかなとは思っていますが、はい、南九祭りとしました。でなぜこういったことをしたいと考えたかというと、私たちの仕事というのはやはり障害のある方の、うん、ご自宅に伺うっていうことがもう大半を占めていて、あとはご本人が通所してくる通ってくるというあのつながり の, あの作り方をしている事業所なので、どうしてもその個人のところに行って帰ってきてっていうことで、点と点のようなつながりがある仕事だと思うんですね、うんうん、でそれは非常に それぞれ必要なことなんですけれども、実際にはその方が、その町で暮らしていく上には、うん、点のような人間だけが通うことだけではあの満足なことができなくって、いろんな人と出会ったり触れ合ったりご近所付き合いがあったりってしてあの育っていかれるということだと思うので、うん、そういうのを見たときに、子どもさんの時期、障害のある小さい子どもさんの時期ほどたくさんのいろんな人との出会いを、うん、あの経験しながら大人になっていってほしいというふうに思いましたし、うん、ご兄弟と障害のある本人とは一緒に遊びに行ったり、誰かが遊びに来た時一緒に遊べたりっていうような関係づくりにも私たちあの何かできたらいいなって思いと、もう一つはその南九条通りにありながら、じゃあ私たちはご近所と付き合っているんだろうか、私たちの事業所も南九条の住人として何かもうちょっとご近所付き合いができるような場を持ちたいねっていうことが、こうスタッフのいろんな話し合いの中から徐々に湧き上がってきて、うん、何か出会いとかこう触れ合いの場所としてもこの建物を活かせたらいいねっていう、
素敵な建物ですもんね。
そうなんですけど ね、うん、あの建て替えになってまだ今年の冬で3年経つところなので、新しくなって、まあ、古いあの建物が同じ法人で持っていたものなんですけど、建て替えになって綺麗になって、ご近所から非常に喜ばれたんですよね景観が良くなったっていうこと
ちょっとバッチリ建物だったんですね
それはそのように聞いています。でそういったところで、もっともっとオープンに何か利用していただきたいなという私たちの気持ちと、うん、やはりこう、通りに面して駐車場があって入り口なので非常に入りにくい、うん、してむしろその何をやってる場所なのかはあまりよくわからない、うん、看板は南九条通りサポートセンターって書いてあって、うん、どうも福祉法人って書いてあるし、うん、福祉系の建物だろうっていうことは、うんうんうん、あるんでしょうけれども、うん、あの交流のある一部の方にはあの町内の方とかには知っていただいているんですけども、うん、私たちがこうこちらから発信するという行動を起こしてこなかったよねっていうことで、楽しいことをやろうと、うん、で近所の子も障害のある私たちのお客さん、いわゆるお客さんたちも一緒になんとなくそこで出会うような場にしたいということで、うん、わざわざその誰かを連れてきてということではない、
公園とかではなくて、
はい、うん、そういうふうにしたかったんですよね、うん、それで楽しいことをしたいねって言って、でなんかあの建物の作りを考えたときに、なんとなくお化け屋敷というプランが建物はお化け屋敷、夏にやろうってお化け屋敷がいいんじゃないっていう、流しそうめんとかいろいろ出たんですけどで子どもたちが楽しめるような場所っていうことで、建物の中はお化け屋敷にして、でじゃあ駐車場も何か行かせたいねっていうことで、マルショーな母さんとか、リトルローズという同じ地域にある作業所の方に、はい、あのお店を出していただいたり、那覇さんからはパンダとか、コーヒーをね、うん、出していただいて、作業所のリトルローズからはあの手作りの作品なども出していただいたりして、うん、あの販売したのと同時に、ま、子どもたちが遊んでってくれたらいいねっていうことで、うん、射的だとかくじだとか、うん、そういったのをやったんですね、うん、で大変だと、今日は市電フェスティバルだどう思って、
そう それにすごい人ですからね、資源、はい、フェスティバルの集客はね、
はい、うん、でそれを知ったのは前日だったのでで、自然フェスティバルに行ってたら行けなくなりましたというふうに電話をしてきた方とかいたんですよ。終わっちゃったんですかとか言って電話してきてくれた方とかいらっしゃいました。
はい、あのあれですもんね、建物もその3つの事業所が通所介護と介護と相談があって、うん、あ、なんか複雑にこうなんかからくり扉みたいに通り抜けられたりとか、
ね、そうなんですよね。
あれお化け屋敷っぽいですよね。
建物が一巡できるので、
ぐるっとできるからね、
お化け屋敷っぽくできるっていう。
へ
え、はい、
それがありましたね。お祭りっていう発想ってでも日本人っぽくていいですよね。お祭りだと。
そうですね。ね、なんかね、スタッフの中から出てきてたのが、ちょっと立ち寄ってちょっと得する企画みたいなことを言っていて、それってどんなのだったらいいんだろうねって。だから、お化け屋敷に入らなくてもちょっと立ち寄って、コーヒーを買ってくださったり、野菜を買ってくださったり
って、
そういうことができたらっていうことで、ね、企画をした。でもお天気に恵まれたので、ゆっくりして行ってくださった方がいらしたんですよね、うん、テーブルや椅子も用意していたので、うん、あそこでゆっくり遊んで行ってくださった方たちがいたのがすごく嬉しかったですね、うん、はい。
僕たちは今ケーキ屋さん作ってからあんまりやらなくなっちゃったんですけど、昔まだそういうケーキ屋さんっていう場がなかった頃に、いろんなイベントに参加させてもらう時にいつもやってた、その炭の上で棒の先っぽにパンダネ巻きつけて、うん、ちょっと秘密 の, 材料を何個か入れて発酵が低温でもいくような仕掛け作ったパンをですね、炭火で直火で焼いて出すっていう、うん、昔よくやってたその仕掛けをですね、出してみないかいって声かけていただいて、それこそ自然フェスティバルも頭にはあって、で去年は自然フェスティバルさんにお邪魔してって、
うん、そうだったんですか、
お店出したりとかはできなかったんですけどね、まあ、うちはやっぱり通ってくる方も皆さん自然使ってるので、はい、そういう意味では自然応援したいっていうところもあって、うん、でその去年の自然フェスティバルのイメージがあって、今年その南急祭りさんにお邪魔して、うん、その規模が圧倒的に違うので、うん、なんつうんだろう自分たち向きというか、ほっとして帰ってきたみたいなところがあったよね。
そうだったんですか。
これだけあれですよね、お化け屋敷いいですよねとか言いながら、はい、比較にもパン売ることだけで疲れ果ててしまって、お化け屋敷見ないで帰ってきた僕たちらしいことをやったんですね。
そうですね。でも瞬く間に完売でしたもん ね,
そうね。
私コーヒーはいただけたんですけど、パンはね味見が全くできなかったの。残念ながら、あ、もう終わっちゃったのとかって言って、
またやらないといけないですかね。
ね、
どっかで
またやりましょう。
まあお祭りはそんな感じで、うん、ただそういう何ていうの、さっきおっしゃってた、はい、その点と点のものをメインにしていくだとか、はい、私たちも山鼻にいるものとして、はい、つながっていくだとかっていうのは、普段の活動の中でもそういうことを考えているから、そういう発想がおそらく出るんだと思うんで、はい、よかったらちょっとその普段のお祭りに関わらず、こんなことをあの場所でやってきた、多分、和久井さんの場合は他のお仕事から移られてきたっていうのもあって、余計こういうイメージでっていうのが終わりになると思うので、もう少しその辺を、
とにかく私たちはその年齢も障害種別も問わずって話しましたけど、はい、小さい時期から会うので、うん、個別には私たち相談として会うんですけど、やはりその障害のあるご家族同士でさえもご近所に住んでいても出会うというようなことを、こちらからあそこにああいう人住んでるのよっていうふうにはやっぱりご紹介できないので、うん、でできるだけこう自然な形で、あら来てみたらご近所同士だったのねっていうような形での出会いをしていってほしい。で、うん、子供っていうのは多分大人に全体の町全体で見守られながら成長していくものだと思うので、個別にお手伝いをしたり助けてもらうことだけで育っていくっていうものではないんじゃないのかなとかって、うん、そういうようなことを日々思っていて、特別な人として障害のある方を一つ特別な人として育てるっていうような仕組みには陥りたくなかったですね、うん、だから普通にっていうところと、うんうん、それで そんなことを私個人の思いもあったんですけど、いろいろ話してスタッフといろいろ話していった中で、うん、ワンマイルネットという発想が出てきて、それは何かっていうと、はい、徒歩圏にこだわってみようって、うん、歩いて行ける距離っていうことで、うん、そのワンマイルっていうのは 1.6 キロぐらいで、で、最近のこう女性の雑誌とかを見てると、うん、ワンマイルウェアっていう言葉があったんですよね。それは何って言ったら、普段着よりもちょっとおしゃれなんだけれども、うん、デパートに行くほどおしゃれはしていないと、うん、犬の散歩コースぐらいに着られる服っていうだからちょっとスウェットではダメみたいなそれがあって、あ、なんかそういう感じ、サンダル履きでちょっと出かけられて出会えるような街にできるような、ちょっとでもこうそんな仕掛けを私たちの方からも起こせたら嬉しいなっていう感じなんですよね。
今おっしゃってた街のイメージね、
街、
うん、その人と人との その来やすさとか、はい、そういうことをイメージにするとそう、
そういう感じ、
それをそのままイベントにしたのがさっきのお祭りだ。
そうですね、その前にもあそこのセンターを会場にして人形劇 の、 あの催し物をしたりしたら、嬉しかったのはやっぱりご近所のアパートに住んでらっしゃる方が親子連れで来てくれたりとかして、その時にこんなお化け屋敷もやるんだよとかっていうのを宣伝して、そうするとまた来るとか言って来てくれたりとかね、実際そういうのがあって、本当にちゃんと名前が分かってるとかっていうお付き合いではないんですけれども、うんうん、子供さんが一人でフラッと遊びに来れる距離があるっていうのはね、やってよかったねって。
それはあれですね、そういうその今和気さん言ったみたいな雰囲気のある街っていうのは別に障害のある人にとってだけ豊かな街じゃなくて、ない人にとっても行きやすい住みやすい街ですよね、きっとね。
そうですね、うん、だから別に
肌触りのいいね、
人はこんな風に育っていけたらいいよねっていうような感じですよね。
うん、それはでもあれなんだ、普段その相談支援を取っている中でやっぱり障害持っている人を援助してたり、あるいは障害持っている子どもを育てている人はどうしても孤立しがちになるっていう感覚があったっていうことですね、ベースにね。
それはそうですよね、本当に普通に地元の小学校に通うということが難しいっていう人もやはりおりますので、うん、そうするとスクールバスが迎えに来て、それでちょっと離れた養護学校に行ってっていうところからやっぱ始まって、うんうん、放課後とか夏休み冬休みとかも、うん、ご近所で一緒に過ごすっていうよりは何かこうヘルパーとかね、そういったサービスを利用してちょっと離れた場所に出かけてくるとかって、うん、だから個別性としては福祉サービス福祉制度っていうのは随分できてきたけれども、うん、個別なので、うん、例えばそこにご兄弟を一緒に連れて行ったりとかしてはいけないっていうのが仕組みですよね、うん、福祉制度っていうのはね、うん、
それは結果的に孤立招いちゃうってことですよね、
う
ん、
そこにそれだけをやってしまうと、うん、狭くなるので、もともとその私たち相談支援だけじゃなくって、このサポートセンターがやってきたことっていうのはファミリーサポートって言って家族単位で支援しましょう、
うん、それがあれですね、今回その例えばお祭りみたいな形で家族の枠をさらにちょっと外側に広げてっていう発想なわけですね。
そうですね、うん、隣の家族と出会えたらいいなっていう感じですよね。
そこら辺がバイタリティあるところですよね。すごいところだと思いますね。はい、じゃあちょっとここでブレイク入れて曲に行きますが、はい、曲終わった後はですね、今の熱い熱い和久井さんのお話を聞いて、実は後ろで2名うちの事業所 の、はい、メンバーが控えてまして、
はい、
今の話を聞いた上でいつものお 私たち中心主義に言ってですね、私たちアズマシアはどうするのと、うん、NPO 法人アズマシアはどうするのって話をちょっと私たちのメンバーといつもような感じでしてみたいと思ってます。
はい、
とりあえず一回ここで和久井さんどうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。
じゃあ曲いきましょう。はい、
ペズで、晴れの空下ライエローサンバ。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝が一番。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルフィン球場前のスタルフィン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページはホンダ明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
中島パフェからのお知らせです。中島公園の彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
番組スポンサーさんですね。うちのスポンサー芸術系の方も多いんですよね。
そうですね、
パーソナリティの方に芸術系の方が多いっていうのもありますけどね、うん、はい、それではここで先ほど言いましたように準備はいいですか。はい、うちの事業所のメンバーの方2名にちょっとここから入ってもらいます。初登場ですね、多分ね。
はい、2回目です。
2回目ですか。お名前をですね、ご自分でつけた名前です。僕は決してつけたわけじゃないです。奈良漬けさん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だからちいこさん、ちいこさんちょっと今声が出せるかどうか微妙だとおっしゃってましたが、はい、大丈夫そうですね、なんとなくね。
はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まずは今の和久井さんのお話を聞いて、大きなジャンルでいうと、まあ、障害者支援というお仕事されてて、私たちがやってるマルショーの母とかシオンテホヤホヤもジャンル的にはひょっとしたら同じジャンルかもしれないんですけど、聞いててどんなこと感じました。奈良月さんどうですか。
奈良月さんですか。
奈良月さんですよ。
やっぱりこの僕たちが開所式始めてから4年、丸4年から5年、
そうだね、
5年目に入りましたよね。
うん、そうですね。
その拠点としたなんかのが思い出させるような、
うん、
そういうような、うん、とか、
俺たちの開所式は仮面ライダーショーだったね。
でしたっけ。
俺電線タイプ剥がされたもん俺。
あ、
そうでしたね。来た人から開所式って言うからネクタイするのかと思ったらタイツなんですねって言われたもん。
あ、なんか忘れちゃいました。
いろんな歴史を思い出したと、
はい、
俺たちなりに歴史はあるんだよね。頑張ったんだよね、俺たちだってね。
なんだかんだ言って
ね。千子さんどう、さっきの和久井さんスタジオが蒸し返るほど熱い熱気を放って話していた和久井さんのお話を聞いて。
そうですね、
感想。
やっぱり私もなんか昔のね、那覇の、マルショーの那覇の始まった当初のことを思い出したり、あと地域にそうやって で出てくってことがすごい素晴らしいなと思って、私たちも地域に根ざしたいと思いつつ、ね、4年ちょっとぐらい経ちましたよね。
思いつつでもまだお祭り開ける実力はないし、ちょっと差があるなとか思っちゃった部分も僕なんかはあったんだけど、聞いてて
多少ありましたね。
そうか、奈良崎さんはどうですか、聞いててその自分たちと似てるところあると思ったら、それともなんか違うなみたいな感じ。
違うなっていうか、うん、まあ小さなことから大きなことまで幅が広いなというか、うんうん、僕らもね、あの善意の気持ちでそういう、地域とのやり取りもしてたし、うんうん、だけども、うん、まあ、僕らは僕らで、100% は求めないっていう感じの障害者たちっていうか、僕たちも そうですし、
うん、100% 求めると長続きしないんだよね、みたいつってね、
そこで、うんうん、なんか似たようなことを感じましたね。
例えばあれですよね、その僕たちが、まあ、自分たちのことも大切だけど、その地域とつながってっていう時に、うん、あの違法ビラの撤去というかね、剥がす作業なんかを引き受けてやってますけど、あれも例えば月に1回も必ずやろうとか思うと絶対できなかったと思うんだけど、年に3回か4回できる時にやろうっていうので2年目に入ったもんね。
ですね。
そうですね。
この番組の別なパーソナリティの人にね、そういうのやってるんだってメールでやり取りした時に、なかなか続かないもんだから年単位で続いてるのは大したもんだよっていう風に言ってもらえたりして、あれ、あの頑張らないでやったのが、
それがもっと
勝因だね、きっとね。
欲張らない、ゆっくり生きる、で最後
ダメな自分、
ダメの自分を隠さない、
ホームページの表紙を読んで言ってる、はい、素晴らしい宣伝が密かに織り込まれてるあたりが
でも僕的には、うん、あの本当にダメな自分を隠さないっていうのはもう、うん、自分では一番のモットーだと思ってるんで、
そこら辺は多分その俺たちの売りだよね、あの普通は売りになるのってさ、できることが売りになるんだけれど、あんまりできないことを隠しませんっていうのを売りにしてやるしかないっていうのがあるもんね。
ジャックバランっていうんですか、
でもそのながあんまりできないのを隠さないのを仲間内だけでやってるとただのなあなあなので、ちょっとほんのちょっとだけど外に出て、だからケーキ屋さんもうちのケーキ美味しいから買いに来てだけではなくて、じゃあ買いに来れない人に届けるっていう、そこだけちょっと頑張ろうよとか、そういうのが多分俺たちの意だよね。なんかあるちゅうこさん。
はい、最初は私たちは地域に出ようとしても、なんていうか町の方でやっぱり必要とされないのが、反列号とか機関車を出しても、あまり反応がなかったり、そういうのが少し寂しかったですけれども、でも私たちは私たちに頑張ってきて、これからもまたちょっとあの引っ越しとかも去年ちょうど1年ぐらい前にあったんですけど、なんていうか、
これからまたあれかな、新しいその引っ越しで場所変わったとこで、積み上げていかなきゃいけないとこがあるかな、
そうですね、
そのレッツゴーっていうのは地域通貨の機関車だったんだけど、地域通貨やり始めた頃もさ、地域通貨で全国制覇とか思ってたもん
ね。やめてるよ、上に行こうというようなそういう勢いはありますよね。
勢いは確かに感じた。
あの頃地域通貨ブームで、栗山町のね、地域通貨の会議の時に、竹中大臣がわざわざ来てさ、地域通貨応援しますって言われて、自分が応援されてると勘違いしちゃって、これで全国制覇できるんじゃないかとか、あれ勘違いだったね。でも細々とまた地域通貨俺たちの中では使ってんだよね、ちょっとしたことやってくれてありがとうとか、スタッフ忙しくて階段掃除できない時に代わりに階段掃除やってくれるっていうのでありがとうとかね、ああいうこうしぶとく生き残るっていうのが俺たちの特徴かな。まあその涌井さんたちみたいな力があってどんどん外に出ていってっていう、それがすごくマッチして広がっていくっていうのもあるし、あちこちぶつかって10やったことのうちの 0.5 ぐらいしか残ってがないけど、それ蓄積していくっていうのも まあ俺たちらしいかなと思ってました。
僕が印象のことなのは、子供たちとかもそういう風に、僕らの作業所の近くも江南小学校前、
子供ね、やってるほど通るよね。
いやですよね。そういうのを聞いてて、うん、あ、うちらも少しね、うん、もう少しまた考えなんかね、できないかっていうな、うん、
あったよね。去年ほらお祭りでさ、子供みこしの時の交通整理というか警備員みたいのを募集されて、それこそ近所との地域とのつながりでやろうかって言って、でも休みの日だから疲れるからやめようってやめる。今年はちょっと、じゃあちょっとだけチャレンジしてもいいかもしれないね、そういうのね。お分けじゃない話とかされてね、いろんなこと感じてたんですね。じゃあお話聞いて、
もういろいろ感じてましたね、本当。和久井さんのお話は、うん、
なるほど、会長ですね、始まっちゃうと。始まるまでは死にそうな感じ。非常にいいと思います、うん、はい、じゃあちょっとここで曲いって、その後お知らせ千里子さんにお願いしたりして、
はい、
最後もしかよければ和久井さんにもまた入ってもらってちらっとお話しましょう。じゃあ曲は千里子さんのリクエストですね。千里子さん紹介できますか。
はい、はい、ビリー・ジョエルの素顔のままで
お願いします。はい、いい曲ですね、ビリー・ジョエル素顔のままで、
はい、
いい本当ですね。はい、では、最近の私たちこんなんですよという何点かのご連絡、ちいこさんの方でお願いしましょうか。
はい、あずま市役所のお知らせが3点あります。その1点目は、資本亭ほやほやが7月1日で開店1周年を迎えたということで、お客様に感謝の気持ちを込め、8月28日9月から9月1日の期間に1周年感謝セールを行いました。結果は大成功で、売上も目標を大きく達成することができました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
そしてリスナーの方々でご覧になった方もいらっしゃると思いますが、9月21日の北海道新聞の朝刊に資本亭ほやほやの記事が掲載されました。この記事を見て、またほやほやに興味を持って買いに来てくださったお客様がいらっしゃいます。本当にありがとうございます。2点目です。
はい、
電車事業所前の花壇も引き続ききれいに咲いています。緑化協会の伊藤さんのアドバイスで肥料をやったり、花が元気になるように工夫をして大切に育てています。通りがかった方はご覧になっていってください。
一回ピンチがあったんだよね、花に関してはね。
花がね、枯れちゃってね、
種ができかけてね、花の数が一気に減ったんだよね、
はい、
で丁寧に種全部取ってとか指導されたら、そう、ちょっと盛り返してきましたね。またね、
そうですね、やっぱり嬉しいもんですね、ああいうのはね。なんか
花は花咲いてないとね。
そうですね、はい、じゃあ3点目です。
はい、
マルショーの葉では引き続き生ゴミから作る堆肥の預かり場所になっています。ご家庭で生ゴミを利用して堆肥を作っている方はいらっしゃいませんか。出来上がった堆肥を生かす場所がなくて困っている方は、マルショーの葉でお預かりします。預かった堆肥は必要としている方へ札幌市を通してお渡しします。那覇ではこの堆肥に関する活動の責任者も誕生しました。那覇でも実際に生ゴミを生かして堆肥を作ってみようと思っています。興味のある方はマルショー那覇電話 011-513-6685 011-513-6685 までお問い合わせください。
はい、ご苦労様です。
はい、ありがとうございます。
このあれなんだよね、生ゴミもそうだけど、
はい、
リサイクルのプロジェクトっていうのが長にあるんだけど、いまいち今までは活動が不活発だったんだけど、
はい、
これがこれからちょっと盛り返してきそうな感じなんですよね。そうですね、うん、こういうラジオとかの広報の仕事と、うん、それからもう一つなんだっけ、美観だね、
美
観、花壇とかビラ剥がしは非常に活発に活動できてるんだけど、うん、リサイクル、そのなんだろうな、役割を置いたものを他の役割で生き返ってもらうっていうのを、うん、ちょっとね今一つ力が回らなかったんだけど、生ゴミの方はいよいよ私たちも実際にやろうということでね、はい、あれ指定受けたのいつ、生ゴミの堆積場所としての指定受けたの。4ヶ月か5ヶ月前
くらい前ですかね。半年ぐらい前ですかね。
半年ぐらい、この半年間の間でその市民の方から持ち込んでいただいた実績はゼロということなので、はい、なぜかと考えた時に、多分自分たちで作ってないからじゃないかっていう話になって で責任者を決めてですね、
うん、列中央で堆肥 の, あ の, その生ゴミがありました。
ああの、うん、作ってるっていうことです
ね。作ってるものを使わない体育館のところに。
あ、そうですか、うん。
まあ、お問い合わせいただければその堆肥を作るキットのご紹介とかできますよとは言ってるものの、はい、自分たちが作ってないのに紹介できるのかっていう話で、それでやっぱりやろうっていうことになってちょっと遅まきながら、
本当はそこ俺僕がやりたかったんで、ね、
言っていいの公共の電波でやらなきゃいけなくなるよ聞いたよって言われるよみんな。
奈良月さんのね、頼もしい発言が
一斉にいじめてどうするせっかくぜひお願いしますよ。ちょっとね今体調悪くて休んでるメンバーが今責任者ということなんだけど、ね、まあ、生ゴミだから自宅でもできるんじゃないかっていう話もあって、聞いてますか、今度ご自宅にお邪魔したときにそのお話もしますよ。
ぐっとしてます。
訪問予定ですからね、よろしくお願いしますよ、はい、ということで和久井さんちょっと戻ってきていただきました。
はい、
結構さっきの和久井さんの話聞いて二人も触発されたりっていう感じでしたが、なんか言い残したことじゃない、言い忘れたこと、言い足りないこととかないですか。
むしろですね、はい、あのお二方のお話を聞いていて、私たちはそのやっぱり今年初めてこういう取り組みをしたんですけど、打ち上げ花火で終わってはいけないので、あのここで言っちゃったから一生懸命来年からもあの楽しい催し物や、うん、何か町の人と出会えるような取り組みをあのしっかりとちょっとずつでもしっかりと続けたいなということで、あの決意を新たにしました。ありがとうございました。
これまだ嬉しいね、こっちが言ったことを、ね、なんか触発受けてもらえたっていうのね。だってあの南急祭りってすげえ立派な上りまで作っちゃってましたもんね、ん何年も使えるやつね。
あれ見事。でも場所を迷いましたよ、
あんなに分かりやすいのしかもあんなに自宅から近いのに迷おうと思っても迷いながら
ちょっと方向音痴なのかもしれませんね。
あれ奈良月さんは中のあれ入ったの、何だっけ、
何です
か、お化け屋敷に。
ああ、僕は入りたかったんですけども、うん、炭焼きパンの方でもうびっちり入ってて、
で炭焼きパンのせいにして、
まだ、いや違いますよ、うん、でも30本本当に売れるのかなと思いまして、うん、売れて本当、うん、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
あれはでも買っていただいた方からもいつもご好評いただけるので、うん、あれも嬉しいよね、うん、ちょっとやっぱりなんていうの、ダイナミックで普段体験しないもんなんでいいんだよね、
なんかね、仕込みの時はまたやるとは思わなかったねって言いながらこう巻き巻きしていて、実際焼き始めるとすごい楽しいっていうね、
レシピもね探したし ね、
僕たちも1年ぶりぐらいだったから ね最初種巻きつけた時にこんなにちっちゃかったら売れないだろうって言ってたら、発酵したらちゃんと大きくなって、ね、そういえばこうだったこうだったみたいなことを思い出しながらあのやっていましたけれどもね。そうか、なんかあれですね、和久井さんにも来てもらって、はい、その奈良月さん、千恵子さん、最初千恵子さんなんて最初私今日喋れないかもしれないって言ったんだけどやっぱり話に触発されて、
はい、
こうやって人と人が出会うとそこでなんかパワーが生まれるん
だね。そうですね、やっぱり私たちも地域でもっともっとこう名前も広めて、いろんな皆様のための活動していきたいと思いました。
素晴らしいですね、はい。今日はちょっとエンディングテーマをですね、私が持ってきた CD のコルネイリの Too Much of Everything っていう曲にしてもらって今流れてますけど、そろそろじゃあエンディングのお言葉を、
はい、話してよろしいですか。言
っちゃいますか、
はいはい。
人と人がつながると人と街がつながり街が元気になる。山花をつなぐもの、ハード面では路面電車、ソフト面では山花新聞や山花 .info 中島パフェなどのホームページ、そしてこの番組山花明日もいい天気も街づくりの一端になればと思っています。来週10月4日の山花明日もいい天気は森と人のラジオ朝日山森と人の会、皆川さん&成田さんがお送りします。どうぞお楽しみに。
これあの聞いたことある、インターネットとかで他の 人のやっている山話多分いてる。
あ、2回ぐらい聞きました。
は
い、
実はね、俺この前ちょっと聞いてたら、この森と人の会でね、
はい、
旭山キッズっていう子ども向けの行事をやってるって話したんだけど、はいはい、その中に、はい、枝巻炭焼きパンっていうのをやってますって言ってて、絶対俺たちがやってんのと同じだと思ってちょっと技術指導に行かなきゃいけないんじゃないかと思っちゃってましたけどね。
でも体力勝負ですからね、木切るのに金魚は
作るのが始まってね、仕込みから始まって巻くのから始まって、
100回叩きですからね
種作るとき、
そういう意味ではちいこさんも奈良漬けさんもね、慣れた手つきで今年も仕込んでましたよね、はい、安心感がありますよ ね、 やっぱりね、
はい、だからその自分たちのやるときに来てもらうのもいいけど、そうやって人がね、違う名前でやってるのをちょっと見に行ったりとか、俺たちももうちょっと外出ていけるといいね。
そうですね、
やっぱりネーミングも俺たち炭焼きパンってなんかこうストレート
いいですよね。
それがいい
か、うちのそう
担当と
売りというか
欲張らない、
欲張らない、
その間
欲張ってかもしれません、
ね、値段設定ちょっと高かったから、ね、なんか松井さんの時に欲張らないって言いながら、あいつらしっかりそういう値段設定してるの
ちょっと欲張っちゃう
ちょっとありましたね。まあでも喜んでいただけたというふうに思っておきましょう、
ね、いい機会でしたよね本当に、
まあ、でも僕たちも商売、ケーキ屋さんもそうだけど、その商売だから値段のこともね、少しずつ安く提供できるとか、そういうこともこれから考えなきゃいけないんだろうね、自分たちの精神でやりながらということだと思います。わけじゃ最後にあと何十秒かですけど、何か一言ありますか。
急だったのでちょっと困っちゃった。
急に困らせたかったです
、はい、南九条西十三丁目の南九条通りサポートセンターに遊びに来てください、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました、
はい、じゃあそろそろ時間になります。皆さん今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら、
おやすみなさい。